続いて民主改革ネット木村健吾議員の質問です。高齢者とスポーツについて。高齢者が健康を保ち続けるために区が考えているアイデアは。
健康づくりや介護予防事業を趣味から運動系のものまで幅広くシルバーセンターなどで実施しています。
区民がスポーツや趣味からどのような恩恵を受け、精神的また社会的にどのような効果があると考えるのですか。
体を動かすことなどは爽快感も伴い健康づくりなどにつながります。またサークル活動などは地域の活性化にもつながるものと考えています。
佐久市は保健補導員が先頭に立ち、減塩運動やスポーツを取り入れた活動が実を結び、健康長寿の町となったのではないかと考えられます。このような活動などは行っているのですか。
区民の健康づくり推進体制を整え、健康づくり推進委員や健康大学を卒業された方々が地域の健康づくりをサポートしています。
多くの方が参加したくなるような、自宅から一歩足を踏み出させる、特に男性が興味を持つスポーツや生きがいなどはどのようなことがあると考えるのですか。
提供サービスを多様化させ、選択肢を豊富にすることが基本と考えています。誘い手の存在が重要と思われるので、誘い手となる人が増加するよう努めていきます。
将来が不安な高齢者、リバースモーゲージの活用。高齢者が居住する住宅などを担保に毎月生活資金を受け取り、死亡などにより担保不動産を処分し返済するリバースモーゲージ制度について、どのような手法、手段で周知したのですか。
出前講座の実施や研修会などを開催しました。
平成20年以降の利用件数は、
相続人の同意を得られないなどの理由により19年に1件、24年に3件、現在は4件の利用にとどまっています。
制度の利用最中に担保割れをした場合の解決策はどのようなことが考えられるのですか。また担保割れの後は生活保護への切り替えが可能と思いますが、住まいを明け渡した後の住まいはどのように考えるのですか。実例はあったのですか。
過大な評価額にならないよう貸付を行うとともに、3年に一度見直しを行っているため担保割れの事例はありません。利用者が償還できなくなった場合は住宅の明け渡しも考えられますが、その際は生活保護などにより住まいを確保します。
消費税アップなどで生活が厳しくなることが高齢者に与える影響は。
年金収入の増加が見込みにくい現在、本制度がより有効に活用されるよう周知に努めます。
ペットの殺処分ゼロ、強制できる社会を目指して。24年度殺処分状況は、都全体で犬160匹、猫1921匹、ウサギなど6匹ですが、区での数は。
都が公表している統計では区別の数値はありませんが、取扱数などから推計すると、24年度は犬2匹、猫52匹、ウサギなどは0匹となります。
保護された犬猫たちをすぐ殺処分するのではなく、里親探しのための譲渡会を区で行っているのですか。
原則として犬は月1回から2回、猫は毎週1回、都の動物愛護相談センターで実施されています。
動物の遺棄は犯罪であるというポスターが環境省で制作されていると聞きましたが、区内のどこに掲示しているのですか。掲示期間は指定されているのですか。
ポスターと同種子のものが毎年作成され、一定期間保健所などに掲示しています。
マナーの悪い飼い主対策として、どのような指導をしているのですか。
飼い主が特定できる場合には粘り強く説明説得をするほか、犬の登録時や予防接種の際に注意事項をまとめたチラシを配布するなど啓発を行っています。
命をゴミのように扱う悪質なブリーダーが商売のために繁殖させる行為に対し ペナルティが必要と思います。との管轄ですが、見解を。
動物愛護管理法が改正され、罰則や業者への規制も強化されたところです。
民主改革ネット、木村健吾議員の質問でした。